Smarten Up Your English 日本人の英語を変える朝の生配信。今日は前回と打って変わって今読んでいるセイピエンスという本、日本語だとサピエンス全史っていうと思うんですけれども、これについてお話ししたいと思います。この本オーディブルでもう一度最後まで聞いたんですね。かなりの衝撃とあとはワクワクですかねっていうのが、本当に矢継ぎ早にあるという感じで、プラス使われている英語がやっぱりレベルがすごく高いんですよ。レジスターが高いんですね。なので、あ、ちょっとここわからないなっていう言い回しというよりは、なんだろう、私はその歴史とかがすごく得意な人間ではなかったので、学生時代とかですね、その事実の部分をもう一度こう聞いて、事実関係とかその読解ですね、理解していくっていう部分があったので、少しこう戻ったりとかしながら読み進めたというか聞き進めていったんですけれども、まあ面白いですよ、すごく。で、日本だと確かこれ上下の2巻に分かれているような長い本なんですよね。ですが面白いんですよ、この私は英語版しか手元にないんですが、 A Brief History of Humankind って書いてあるんですよね。長い本っていうふうにね言われているのに、 A Brief History ですよ、 Humankind、 人類の短い歴史っていう、簡単に言うとすごく手短にお伝えしますみたいなことですよね。まあこの本っていうのはすごい世界的なロングミリオンセラーになってるわけなんですけれども、やっぱりそれだけのこう理由がありますね。最初からかなりこう掴まれる感じですよ、すごくグッとね掴まれますよ、心を掴まれるし注意も掴まれるんです。で、私はやっぱりこう通訳という生業をしているということもありますし、その英語の表現っていうところにもどうしてもやっぱり意識がいきますよね。で、すごく変わった表現をされているというよりも、コロケーションになっているものがこうさらっと綺麗に使われているので、その特に名詞にどういった形容詞がかかっているかとか、じゃあその前にはどういった動詞が来ているかというところを合わせていかないと、英語の語彙ってなかなか増えないと思うんですよ。というのは使えない語彙ばっかりが増えて、実際使えないと結局ボキャブラリーの問題って解決してないなっていうふうに思われると思うんですね、皆さん英語を勉強されていると。だから使える状態にするにはやっぱりそのコロケーションっていうんですけれども、前後のつながり、どういった語が使われてつながって使われているかっていうのがすごく大事なんですよ。日本語ももちろんそうです。だから日本語も英語もこの点は同じなわけなんですね。なのでこう意味だけを見て、名詞と形容詞でこう機械的に合わせていっても、いやそういう言い方はしないとかですね、違和感を伴うボキャブラリーになっていってしまうので、そうするとあまり使えないんですよね。じゃあどういったこの、コロケーションというか言い回しとしてすごくよくあるというか、非常に自然な、コロケーションになっていて、いいものがあったかというと、あれです、すごく解釈が難しかったとかそういうことじゃないんですよ、全然。なのでこういうふうにつながっていて、ある意味こう当たり前のものもありながら、少しご紹介したいと思うんですけれども、第一章ですね。第一章はっていうかね、この本皆さん読まれてますかね。章立てがねどういうふうになってるかっていうと、パート1っていうふうにパートが分かれてるんですよ。全部でパートは4まであるんですね。で、 そのパート1がさらに4つに分かれていて、パート2も4つ、パート3が5つ、でパート4がもう少しありますかね、1、2、3、4、5、6、7つで最後にっていう言葉があって、こう締めくくられているというような構成になってます。でパート1の方なんですけれども、タイトルが The Cognitive Revolution ということで、認知革命って言ったらいいんですか？これは日本語だとどうやって訳されてますかね？ちょっと日本語の方も取り寄せて調べてみたくなりましたけれども、パッとこう直接的に言うと Cognitive Revolution というのがあって、次に Agricultural Revolution、 農業革命というのがあって、で3か3つ目っていうのが Unification of Human、 あ、ここは Revolution じゃないですね、最後のパート4のところに Scientific Revolution、 科学革命っていうのがあると。まあこの4つパート4まである中で、こう分けられているのが、それぞれこうレボリューション、コグニティブ・レボリューションが最初あって、次にアグリカルチャル・レボリューションがあって、でまあその後ユニフィケーション・オブ・ヒューマン・カインドがあって、で最後サイエンティフィック・レボリューションっていうふうになってるんですよね。その最初、An animal of no significance、 of no significance っていうところなんですけども、その名詞があって Of no significance、 取るに足らないっていうことですよね。大したことない小物、小物ってやつですよ。本当に非常に小物だったんですね、人類っていうのは。そこ自体が結構こう、これまで人類っていうのはすごくこう賢くてね、そのピラミッド、食物連鎖とかの、一番頂点に、立つような、私たちはその身体能力とかも他の動物と比べて優れているわけじゃないですよね、一般的に言って。なのになぜにこのトップに君臨することができたかっていうところで、すごくこう人類は特別だみたいな、割とそういう感じの文脈で言われることが多いと思うんですが、全然そうじゃなくて Of no significance、 どうでもいい、いてもいなくてもあんまりこう変わらない人みたいな、こう変わり映えしない人、パッとしない人みたいなことですよね。 Of no significance です。ここではそういう言い方をしてるんですけど、それがどういうわけで今のね、人類のそのトップに君臨するようになったのかっていうところなんですけど、でまあ次いきますけども、他にも良かったのは、ドワーフスピーシーズって言ってるんですね。そのゾウなんかもドワーフスピーシーズなんですけど、人間もその体がすごく大きかった、人類とか、人類は一種類ではなくて、まあ、私たちジャワ原人とかアウストラルピテクスとかいろいろあって、それを経て現代の、人間になったっていうか、人類になったっていうことで、歴史ではずっと習ってるんですが、あの図を見るとですね、よく教科書に載ってるやつです。あれだとすごく一直線に、なんていうの、1というところからどんどんその進化してった感じがするんだけれども、実はあれ、アウストラロピテクスとかジャワ原人とか、今のこのホモ・サピエンスになるまでっていうのが、一直線じゃなかったっていう話なんですよね。6種類も、少なくとも6種類も人間種っていうんですか、人類っていたんだよっていう、まあ、そこの方が A skeleton in a closet っていうんですけど、だったかな、skeleton in a closet っていうのは、まあ都合の悪い事実ですね、隠してる、まあ、スケルトンがクローゼットの中にあるわけですから、その出しちゃいけない、出てきてほしくなかった事実ってことです。ああ、スケルトンじゃなかったですね、これ、複数形になってますね、スケルトンズ・イン・ザ・クローゼットなので、1個じゃないんですよ、こういうちょっと都合の悪い、まあ、あんまりこう、明るみに出てほしくなかった事実っていうのが、まあ、いくつもありました。っていうことで、それがタイトルに、章の中のタイトルになってたりとかするんですけれども、でこのドワーフスピーシーズなんですが、象はマンモスとかああいう巨大な 動物すごく大きかったんですよね。今のゾウさんよりもうんと大きいじゃないですか。でもああいったマンモスのような大きい動物、マンモスのだったかな、ズバリ。それがこう矮小化されたもの、矮小化って言わないのかもしれませんね、小型化っていうのかもしれませんね。これを英語ではドワーフ、こうドワーフって小人のことをドワーフって言うじゃないですか。7人の小人のドワーフです。これが動詞になっていて、ドワーフトスピーシーズって言います。なのでこのドワーフだと、そのよく矮小化とか言いますけれども、どういう前後で使われるかによって日本語の方っていうのを当てられる語がやっぱり変わってきますよね。ニュアンスがちょっと違うので。なので動物の場合は小型化なのかもしれませんけれども、 Dwarf species、 これ使えると思いますね。会話の中とかでも使えると思うんですよ。あと他にもたくさん使えそうなものありましたけれどもね。で、随所にこのユヴァル・ノア・ハラリさんの、こう結構ドライなユーモアっていうのが感じられるんですよ、文章のところどころに。ですごくリズムがいいですよね、文章の。一つ一つが基本的にはシンプルな文になっていて、使われている語とかその組み合わせっていうのは洗練されているんですよ。でも無駄がないっていう感じです。だらだらどっかをね、どこかをこうすごく文学的に詩的に言ったりっていうのはないんですよね、いい意味でですよ。なので私は割とそういう文章は好きなので、すごくそういったところも楽しい本です、これ。例えばですね、組み合わせで結構笑ってしまうというか、すごくこう一度聞いたら忘れないフレーズとしては、ジャンボブレインイズジャンボドレインっていうのがあるんですね。これ、人類は脳が巨大ですよね、その体の大きさに対して他の動物と比べると。で、ここの部分がエクストラオーディナリーラージブレインっていうんですよ。普通ではありえないほどに大きな脳みたいなことですよね、思っていて。で、それが違うわ、ジャンボブレイン、ジャンボブレイン、まあこれはいいですよね、ジャンボな脳みそはジャンボドレイン、ドレインっていうのはすごくエネルギーがダーッとこう溢れるように漏れていくみたいな、だからものすごくエネルギー効率が悪いっていうことなんですよ。ものすごくこう、なんだろうな、燃費が悪いというか、いうことを言うんですね。だからそれを韻を踏んで、ジャンボブレイン is ジャンボドレインって言ってるので、これ使えるなと思いますよね。そう。あとはですね、そのホモ・サピエンスっていうのは賢い種族みたいな意味になるでしょう。サピエンスが賢いっていう意味なので、それを自分たちでつけたっていうところが、まあなんとも控えめじゃないかみたいなことを言ってるんですけど、 We're so enamored about our high intelligence っていうふうにこうね、言ってて、で、humble って言ってたかな、 We're so humble that we call ourselves Homo sapiens だったかな、なんかちょっとズバリその通りのこう言い回しではなかったかもしれないんですが、そういうようなことをちょっとこう皮肉を聞かせた言い方をしてたりとかもいいですよね。で、他にもたくさん使えることあるんですけれども、やはり脳が大きいので、そのお産をするときにやっぱりこう脂肪、母体がね、持たなくてお母さんが死んでしまうっていう、この問題がすごく大きな問題だったんだっていうことを言っているときに、 Death in childbirth ですよね、これ、お産の時に死ぬっていうことです。 became a major hazard ですよね、 major hazard、この major hazard、 it was so dangerous っていうよりも became a major hazard の方が洗練されてますよね。なので something became a major hazard とかっていうのは、その危険っていうのは命の危険っていう感じですよね。そういう文脈の時には使えるんじゃないかなっていうふうに思います。 あとは humans are born prematurely、 要は非常に未熟な状態で、人間というのは生まれてくると。 Human babies are helpless, dependent for many years on their elders, on sustenance, protection and education っていうところがあるんですけど、これ何が言いたいかっていうと、人間っていうのは生まれてきた状態で、赤ん坊の時っていうのは本当に自分で何も一つできないと。だから helpless っていうことなんですよ。Human babies are helpless。で、牛とか鹿とか他の動物っていうのは生まれて結構すぐにでも歩けますよね。ですぐ走り出したりするじゃないですか、結構数時間とかで。あんなことは絶対に人間の赤ちゃんにはできないですね。でも脳が大きいので、そんなにこう成熟した状態で生まれるわけにはいかなくて、かなりこう未熟な状態で生まれてくるんで、体のいろんな機能、脳とかも含めてですよ、他の動物と比べるとすごく未熟だということなんですよ。なので脆弱だってことなんですけど、でここでもう何年も何年も自分よりも年上の人たちに頼るしかない。年上の人たちってどういうこと？みたいな感じがしますけれども、これ親とも限らないじゃないですか。でももう成熟している自分と同じ種族の人たちってことですよね。仲間、自分の先輩たちに何年も世話にならないと生きていけないっていうことなんで、そのことを、そういう人たちのことをエルダーズって言ってます。これお年寄りのことじゃないですよね。自分よりも年上の人たち、先に生まれてる人たちっていうことですね。エルダーズ on sustenance, protection and education。 そうだ、エデュケーションもないと、そうですよね、いけないっていう。動物だとエデュケーションもあるんだけれども、割とその性質とかっていうのが、要はその生まれてくる時にかなり成熟して生まれてくるので、もう割とこう決まってるっていうんですよね。人類は未熟な状態で生まれてくるので、その性格だとか性質だとかで、あとは自分の宗教だとか、いろんなこの文化的な部分って言ったらいいんですか、がすごくその柔軟性があるみたいなことなんですよね。で、今日はちょっとこれ長くなっていくので、このぐらいにしようかなと思うんですけれども、最後、It takes a tribe to raise children っていう、これが いいですよね。子供たちをその育てていくには、一族、tribe でしょ、一族が必要だっていう、こうみんなで助け合って子供たちっていうのを育てた。もともと未熟で生まれてくるから、他の動物とかだったらそんなことは必要がない。だけれども、みんなで支え合って、村全体で、子供たちを育てるみたいな、そういう雰囲気が伝わってきますよね。で、この非常に脳が大きかったっていうところで、あとはこの認知革命ですよね。コグニティブ・レボリューションのところ、ここがスペクタキュラ・リープって言っています。もうものに見事な飛躍っていうのかな。だからスペクタキュラ・リープ、これは使えると思いますよね。で、それはそこにはエノーマス・コンセクエンスがあったっていう。だから had enormous consequences ですよ。これにより非常に大きな結果というのが伴ってくることになった。だから後々そういう、それにより、こういう結果になったのかっていうことが出てきたよっていうことなんですけれどもね。です。ちょっとこう難しい単語なんかもあったかなとは思うんですけれども、今日はこのぐらいにしたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。また引き続きこれは折に触れて、お話ししていきたいと思います。Thank you very much for tuning in. Have a great day and see you next time. Hopefully tomorrow. Bye.